今日の賛美は栄光から栄光へとです。3、はい。キリストの心が我が内に作られる。あなたのように、あなたの愛に生きるものと変えられる。キリストの心が我が内に作られる。あなたの前に減り下ります。我が思い委ねます。栄光から栄光へと、主の姿に変えられる。御霊なる主よ、今我が心作り変えて。この心、我が思い、あなたの前に。この心、我が思い、あなたの前に。栄光から栄光から栄光へと、主の姿に変えられる。御霊なる主よ、今我が心作り変えて。アメン。ということをお祈りします。神様は感謝します。今日も私たちに御言葉を与えてください。御教えのうちにある美しいことに目を留めることができるように、私たちの霊の目と霊の耳を開かせてください。主イエス様の御名によってお祈りします。アメン。それでは今日の聖書箇所を開きましょう。今日の聖書箇所は創世記16章1節から16節までです。
アブラムの妻サライは彼に子供を産まなかった。彼女にはエジプト人の女奴隷がいて、その名をハガルと言った。サライはアブラムに言った。ご存知のように、主は私が子供を産めないようにしておられます。どうぞ私の女奴隷のところにお入りください。多分彼女によって私は子供の母になれるでしょう。アブラムはサライの言うことを聞き入れた。アブラムの妻サライは、アブラムがカナンの土地に住んでから10年後に、彼女の女奴隷のエジプト人ハガルを連れてきて、夫アブラムに妻として与えた。彼はハガルのところに入った。そして彼女は身ごもった。彼女は自分が身ごもったのを知って、自分の女主人を見下げるようになった。そこでサライはアブラムに言った。私に対するこの横柄さはあなたのせいです。私自身が私の女奴隷をあなたの懐に与えたのですが、彼女は自分が身ごもっているのを見て、私を見下げるようになりました。主が私とあなたの間をお裁きになりますように。アブラムはサライに言った。ご覧、あなたの女奴隷はあなたの手の中にある。彼女はあなたの好きなようにしなさい。それでサライが彼女をいじめたので、彼女はサライのもとから逃げ去った。主の使いはアラノの泉のほとり、シュルへの道にある泉のほとりで彼女を見つけ、サライの女奴隷ハガル、あなたはどこから来てどこへ行くのかと尋ねた。彼女は答えた。私の女主人サライのところから逃げているところです。そこで主の使いは彼女に言った。あなたの女主人のもとに帰りなさい。そして彼女のもとで身を低くしなさい。また主の使いは彼女に言った。あなたの子孫は私が大いに増やすので、数えきれないほどになる。さらに主の使いは彼女に言った。見よ、あなたは身ごもっている。男の子を産もうとしている。その子をイシュマエルと名付けなさい。主があなたの苦しみを聞き入れられたから。彼は野生のロバのような人となり、その手はすべての人に逆らい、すべての人の手も彼に逆らう。 彼はすべての兄弟に敵対して住もう。そこで彼女は自分に語りかけられた主の名をあなたはエルロイと呼んだ。それはご覧になる方の後ろを私が見て、なおもここにいるとは、と彼女が言ったからである。それゆえ、その井戸はベールラハイロイと呼ばれた。それはカデシュとベレデの間にある。ハガルはアブラムに男の子を産んだ。アブラムはハガルが産んだその男の子をイシュマエルと名付けた。ハガルがアブラムにイシュマエルを産んだとき、アブラムは86歳であった。アーメン。
アーメン。ありがとうございます。それでは今日の内容を簡単にまとめてみましょう。アブラムはサライの話を聞いて、エジプト人の女奴隷ハガルを受け入れ、彼女は息子を身ごもるようになりました。ハガルがサライを見下すようになって、サライはハガルを追い出そうとアブラムに言うようになります。苦しんでいるハガルに神様は息子を与えることを約束し、彼の名前をイスマエルと名付けることを語られ、それからイスマエルが受ける祝福について予言されます。はい、それでは御言葉を黙想していきましょう。聖霊様から示されることを黙想していきましょう。はい、それでは分かち合っていきましょう。準備ができた方からお願いします。
はい、私は11節と12節のところに目が止まりました。イシュマエルが後にアラブ人になって、またそこからイスラムの人々が生まれてきて今に至ると思うんですけれども、この何千年も前に書かれたものに本当にそのことがもう予言されていて、改めてものすごいことだなと思いました。それからもう一箇所目に留まったのは2節のところで、サライが神様の約束を、自分の約束を待つことができなくて、自分の力で何とかしてその約束を実現させようとしたことが本当に大きな大きなもの、傷跡として残ってしまったなというか、多くの人に影響を与えてしまったなということに目が留まりました。
はい、私はあまり肉的な思いに振り回されたらいけないんだということを示されたんですけど、ここでアブラムがサライが懇願する願いに聞き従って、このハガル、女奴隷ハガルを妻として受け入れたんですが、おそらく長年子供を産むことができなかったから申し訳ないと言っているサライの願い、またこのサライが勧告してこの女奴隷を受け入れてでも子供をあなた産んでくださいという、そういう切なる願いにアブラムの心が弱くなってハガルを受け入れたと思うんですけど、それでまた複雑なことになってしまい、それからまた今度はサライが彼女が私を苦しませていると言ったら、それにまた振り回されたりして、人の言うことや肉的な思いやまた感情に振り回されて神様の御心に反することをしてはいけないんだなということを思いました。それでは御言葉をさらに黙想していきましょう。御言葉を調べながら、神様はどのようなお方であるか、また今日の御言葉として教えられることは何かを黙想していきましょう。はい、それでは分かち合っていきましょう。
私は2節のところから避けるべき行動ですけれども、主の約束をいただいたとして、それを本当にこの主が動いて、主の約束は本当に主ご自身が果たしてくださるものだなと思いました。また主が私たちを通して果たしてくださるんですけども、そこにこう人間的ななんか焦りからなんか策を図って、この主の働きを妨げてはいけないなということを教えられました。たとえ良いアイデアであったとしても、ここにやっぱり主に聞いてみるという姿勢がこの時のアブラムとサライにはなかったので、主に聞いてよく吟味する必要があるということを 今朝は教えられました。それから7節のところで、主が本当に憐れみ深いお方だということを教えられました。奴隷の女、またこのエジプト人の奴隷の女のハガル、当時は本当に虐げられるような、無に等しいような、そういう存在だと思うんですけれども、その人に主は目を止めて、嘆いているその人に目を止めて、彼女を追って、そして彼女に声をかけた。主は本当に憐れみ深いお方だなと思いました。このイシュマエルという名前が、主は聞きたもうという名前だということを今見たんですけれども、本当にその嘆いている人の祈りを、また願いを聞いて、主はそこに、この何というか、恵みをくださるお方なんだなということを今朝は教えられました。はい、以上です。
はい、私は一節二節から、避けるべき行動を示されました。一節二節で、この子が産めない状況にあったサライが奴隷を用いてアブラムに与えて、で、その問題を解決しようとしているんですけれども、そのようにしたんですけれども、このことから、避けるべき行動、神様の御心を導きに反して対処しようとする、問題を解決しようとするところに、落とし穴があることを教えられました。教えられています。はい、以上です。
はい、私は13節で、天の父は、エルロイと呼ばれるお方、つまり私をご覧になるお方という意味なんですけど、神様は本当に私たちを顧みてくださるお方であること、いつも私たちをご覧になっていて助けを与えてくださるお方であることを教えられました。そして7節から12節のところで、教訓、また勧めですけども、目の前にある迫害や試練が怖いからと言って、また辛いからと言って避けること、また逃げることをせずに、身を低くし、神様の将来に対する大きな計画を見上げようということを示されました。ここでハガルが逃げてきた時、神様は女主人に戻って身を低くしなさいと語りながら、そしてこのイシュマエルに対する神様のご計画、大きなご計画を語られるんですけど、本当にその試練や目の前にある迫害の中で、将来に対する大きな神様の計画を見上げながら身を低くしている者は、必ず逆転勝利を見るようになるんだということを思いました。それでは生活への適応のためにしばらくの間黙想していきましょう。はい、それでは短い時間ですけど、生活への適応を分かち合っていきたいと思います。私は最近、聖書を教えている大学生が、自分の友達が自殺を試みたという話を聞いて、女性なんですけど、その人の救いのために一緒に祈って、また神様がその方を守ってくれるように、そして私たちが、彼女に福音を伝える道を開いてくださるようにと祈っているんですけど、今日の御言葉をディボーションすることで、本当にこの苦しみを逃げようとして、自ら命を絶とうとしたわけですが、本当に神様がその方を顧みておられる、ご覧になっておられるということを知ることができました。そしてそのことについて、そして神様が将来に対して良い計画を持っていますよという、神様の愛と約束をその方にぜひ伝えたいなと思いました。今日その聖書を教えている学生に会いますので、この御言葉からいただいた、神様から示されたこと、それを彼に伝えたいなと思います。以上です。
はい。本当にこう、主は人の嘆きを聞いておられるお方なんだということで、昨日電話あった方を思い出して、その方が本当に主に心の奥底で実は祈って嘆いて求めているということを、なんか電話口で感じて、その方の声を主は聞いておられるんだなということを、そこまで今黙想しています。以上です。
はい、私も 今日のデボーションから、この神様が問題一つ一つ解決、導き、御心を持っておられるですから、焦って人間的に解決を図ろうとしないように教えられました。小さな問題が長く続いている、そのような状況もあるんですけれども、そのことについても、神様が解決の道と、その先に御心を持っておられるので、照らずに、導きを求めながら進んでいこうと思いました。以上です。
それでは最後に対応して一言お祈りいたします。愛する天のお父様、与えてくださった御言葉を感謝します。私たちが御言葉に一日中耳を傾け、そして思い出し、そして聞き従うことができますように、聖霊様は助けてください。感謝します。愛する主イエス・キリストの御名によって、皆様を祝福してお祈りします。アメン。ハレルヤ、ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。